さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。はい、出発ということで、今日はもう進んでおりますけれども、車の中からで、お話ししていきたいと思います。ちょっとね、日差しがね強いんで、サンバイザーって言うんですか、をがっつりかぶっているんでね、ちょっとこう声がねこもってるかもしれないんですけども、サンバイザー上げるとクリアな声になりまして、サンバイザーをつけるとこう持った声になってるんじゃないでしょうか。はい、まあこもった声でいきたいと思います。あのね、めっちゃ火に焼けやすいんですよ。地頃なんでね、できるだけ火に焼けないようには頑張ってるんですよ、毎年。だけどもすぐ焼けちゃうね、やっぱりね。で、うち兄と姉がいるんですけれども、2人ともねもうめっちゃ色黒いんで、ほんとなんか指のこう横を見てみると、その上が黒下が白みたいな、手のひら側が白くって上側が黒くってっていう、こう層が見えるぐらい の色の黒さなんですよね。で、そういう兄と姉を見てきたんでね、うっかり日焼けするともう私も戻るのに1年がかりで色を戻すんで、もうほんとできるだけねこの季節はね焼けないように頑張るんですけど、ちょっと今までは日焼け止めをねめっちゃ塗りたくってたんですけど、やっぱり日焼け止めって汗かいたら取れていくんでね。で、そのもうせっかくメイクした後にまた上からこうちょいちょい継ぎ足していかんとあかんっていうね、日焼け止めをね、でもメイクもヘタくれもあらへんっていう状態なんですけども、今年はちょっとね100均で買ってきたサンバイザーっていうんですかね、がっつりとこう顔を隠してよいしょ、今年はガードしてみたいと思います。 99% カットだそうです。はい。でもそれサンバイザー前も言ったかな、ピリピリってねめくってこうカバーをしてあるんですけど、そこペリペリってめくって、ほんでずっと使ってたんですけど、なんか雲って見にくいみたいなので指紋がつきやすいんかなと思って1ヶ月ぐらい使ってたんですけど、なんかふとしたきっかけにね、なんかよくサンバイザー見てみるともう片方の面にもビニールのカバーがつけてあったっていうね、全然気づかずにもうずっと保護ビニールをつけたまま見にくい言いながら、はい、使っておりましたけれども、はい、さて近況なんですけども、個展が終わってちょっと数週間経って、いやもうパートの締め切りも終わり、先週1週間はねもう完全オフにしようと思って意気込んでたわけですよ。もうほんま何もしたくない、何もせえへん、もうぐうたら過ごしてやるわみたいな気持ちで、さあ週末ね旦那さんジョンが帰ってきてて、さあ月曜日送り出したらもう私寝るだけや思ってた朝ですよ、8時前ドーン、ガラガラガラガラ言ってね、 地震が起こりましたね。月曜日に1週間前ですよ。びっくりしました。あのね、なんか1回ドーンドーンって言ったかな、言ったと思うんだけど、あ、ゆさゆさゆさって言ったんかな。で、もうあ、これやばいと思って、あの慌ててね、食器棚がこう引き戸なんですけども、あのそこをバンバンってこうササって閉めて、ですぐにねキッチンで、火をかけてたんですよ。お湯沸かすかなんかで、でそれもパッて止めて、もう元栓からグッと閉めて、でもそれあの横揺れの中ね、ほんでちょっとこう壁っていうか柱にこう捕まって、こうリビングをね見ながらグラグラグラって揺れてたんですけど、まあもっと長く感じたけども、多分10秒とかそれぐらいだと思うんやけど、なんかすごい長く感じましたけど、その時にあの落ちてくるものはないんやけども、あれですよ、テレビがねもう横にこうゆさゆさ揺れるから、横移動スライドするみたいなぐらい揺れて、震度5でしたね、奈良はね。でその後こう余震もあったりして、で 夜寝てるね、夜中明け方とかにも多分震度2とかぐらいは揺れたりとかしてたんですよね。で未だに1週間経ってもちょっとこう、あ、今揺れてるみたいなね、あの震度5ほどでは全然ないんやけど、1とか2とかっていうのはちょくちょくね、あのしょっちゅうじゃないんですけどもあるんですよ。で昨日なんかは私大阪に絵描きに行ってたんですけども、あの震源地のね高槻とか その辺ではなくて、反対の南側の大阪の方に行ってたんですけど、それでもあのお店屋さんでね、みんなでランチしてる時に、あ、今揺れたって言って、いや揺れてへん、気のせい気のせいとか言ってて、ご飯食べてる間に今度はもう絶対揺れたっていうね。だからそういうのはね、もう一日何回かあるんですよね。で寝てる時にね、寝る直前とかにちょっと揺れたりしたら、もう子供が怖がってね泣いちゃったりとかして、でも泣いて寝れへんって言って、あの車内からちょっとおもむろにね携帯取り出してね、あのもう静かに、あのなんていうのドラクエのね、便利ツールっていうアプリがあるんですけど、あれでなんか福引きとかができるので、ね、3キャラ分の福引き刺してね、キーを紛らわしたりとかね、あのモンスター牧場でちょっと遊ばしたりとかして、ちょっとキーをね紛らわしたらすやーっと寝てくれたんですけども、で学校でも避難訓練とかはねちょくちょくやってくださってるみたいで、子供たちはねもう学校に行ってたんですよ、その時は。で、ちょうどうちの子たちすごい早くに学校行きたがるんで、学校大好き で早くに行って、先生たちがこうホームルーム始まる前の教室に生徒だけがいるっていうね、早く来た子だけいるっていう状態の時に起こったみたいで、地震がね。で自主的に多分机の下に潜ったみたいですね。まあ、日頃の訓練の賜物かなと思いますけど、まあ、その後もうちょっとうち学校近いんですけど、放送でね避難訓練やってるような放送みたいなとかも聞こえてきたりね、運動場に全校生徒集めたりとか、帰りもねなんか緊急事態用の帰る方法を確認したりとか、
この先、右折専用レーンがあります、は
い、そういうことがありましたね。ただね、当日の、地震が起こってから、その日夕方まで帰る時間まで学校から一度もねメールとかが連絡がなかったんですよ。で他のね学校には割と、まあ、生徒 全員無事ですとか、まあ、授業続けますみたいなこととか、まあ、午前中で帰らせますとか、まあ、そういう連絡が他の学校はあったんですけど、うちの学校だけなくってね、もうちょっとあの先生にお手紙書きましたけどね、お便りちょっとこう一言でもね安心するようなね、あの迎えに行かなあかんのか、こうね、何みんな無事です、まあ連絡ないから無事なのは分かってるんやけれども、まあ、今後どういう風にするのかとかね、その日一日の対策とか、まあ、緊急の場合はのためあのちょっとこう待機しといてくださいとかね、まあ、そういうメールがあってもよかったんちゃうかなって思いましたけど、まあ、それは一言ちょっとお便りに書かせてもらったら、まあ、先生の方もあの、まあ、管理職の方も、まあ、そういうメールをね入れるべきやったっていう反省を、まあ、言ってましたみたいなあのお返事来ましたけれども、うん、まあまああのね、今後まだちょっとね本当に大きい地震があるかもしれへんからね、そういう対策が、まあ、今回それで、ね、ちょっとこう動きとか、うん、考え方とかが、ね、寝れたっていうねこう訓練じゃないけども、まあ、ちょっと心づもりはできたので、ちょっとうちもね、備蓄とかしてなかったんで、お茶とか水とか玄関に置いたりとかして、ちょっとこう持ち出せる一泊分ぐらいの着替えとかはちょっと未だにね玄関に置いてはあるんですけど、避難する時のね荷物とかってね全部用意したらね持ち出せないですね、緊急時に重くってめっちゃ荷物多いですね。あんなん、まあ、私今、ね、旦那さんが単身赴任なんで子供連れて荷物持ってとかなんかこれ無理やなと思って、うん、もうとりあえずもう大地震が来たならば命だけですね、とにかくもう飛び出すしかないですね、飛び出すか、まあ、安全なところ、寝てる時だったら布団かぶるとかですかね。
この先、うん、高津専用レーンがあります。
で、さっき言ってたみたいに夜寝る前にね少し地震があった時にわーって地震来たってなった時に、一応こう部屋の真ん中の電気吊り下げ電気があるところはもう私が寝るようにしてて、で両脇に子供たちが寝るようにしてるんです、その地震があってからね。普段は別部屋で二段ベッドで寝かしてたんですけど、ちょっとこうしばらくの間は一緒の部屋で、二段ベッドが怖いんでね壊れたら、一緒の部屋で守れるようにと思って寝てるんですけど、でちょっとその地震がちょこっと寝る間あった時に、あ来たっていう時にね、子供、1号くんと私とで同時にね、1号くんなんか私を飛び越えた状態で、2号くんにね、布団を持ってかぶさってましたね。私も2号くんを守ろうと思ってガバってかぶったんですけど、上に乗って、だから2号くん上から同時にね2人に乗っかかれてね、それでちょっとこうびっくりしてパニックになったっていうのもあるかもしれないですけど、いやでも後でお兄ちゃんがね弟を守らんなんて思ってくれてたっていうのがねすごい嬉しかったですね。すごい、嬉しいことでした。まあ怖かったけれども本人もねお兄ちゃんも怖いだろうに、やっぱり一番弱い人を守らんなんて思ってくれたっていうのがね良かったです。でもね1号くんほぼもう私と同じ身長なんですよね、なのですごいなんていうかな、もう腕相撲もこの間負けちゃったし、 もう頼れる男に育ってきてますね。まあ、全然普段頼れないですけどね。で、ジョンはですね、その地震の当日は、仙台から帰ってきてたんですけれども、駅に行くまでのバスの中でね、地震が起こってすごい横揺れしたらしくって、で揺れが収まってから駅のすぐ手前だったらしいんで、駅降りて、ほんでホームに上がったらば、普段止まらない快速急行がね、止まってて、扉が閉まったまま止まってて、で1時間ぐらい経っても電車も動かないと。で私とは連絡取り合ってたんですけども、もう全然電車が動きそうにないし、どうしようみたいなの言ってて、会社に行けないわとか言ってて、いやそんなね、わざわざね震源地に行くことないってっつって、もう会社もね、今日はもう休みにしなよって言ってね、で連絡、社長にも連絡つかないとか言ってて、もうね、それは自主判断で、ここまでの地震は危険だからもう休めという選択肢でいいんじゃないんですかみたいな言ってて、まあ私もう駅まで迎えに行きますんで、帰ってきてくださいと、わざわざ大阪にね、震源地に向かうことないですって言って、連れ戻しましたね。はい、もうで一応旦那は管理職なんで、この部下たちっていうんですか、自分のチームとか、まあ、会社とかにね、指示をしないといけないということで、もう全員帰れって言いなさいって言って、今こそ会社のよいしょ、行動がね問われる時だから、そういう時の対応はもうみんなやっぱり見てるから、もしもの場合にね、会社が守ってくれるかどうか、まあ社員を思ってくれてるかどうかっていうのがすごい大事なので、こんな時に会社行けっていうようなね、会社なんか誰もついてこんわっつって私何もんやねんっていうね、帰れ帰れみたいなこんな時にお客さんに電話とかね、こう売り込みの電話とかしてたらね、その会社ほんま潰れるわみたいなぐらい言って、もう行こうとするのを引き止めてね、帰ってきました、連れて帰ってきましたよ。でまあその後、まあ家でね、こう電話とかでいろいろこうね、会社でやり取りしてましたけども、はい、まあでもその日はそれで良かったなと思いますよ。だってもう夕方まで結局電車も動かないし、電車乗ってしまったら今度扉開かなくなって、トイレとかも行けなくなるし、もう姪っ子なんかも京都に行ってしまってて、休校になったけど帰ってこれなかったりとかね、なかなかで、義理のお兄さんなんかも電車で大阪向かってて、電車が止まって、もう 3,4 時間こう電車に閉じ込められたままですとかね、トイレが我慢できんとかいうね、 LINE とかもあったので、あの時はね、なんかすごい LINE がすごくよくつながって、LINE 通話もつながってて、普通の電話はもう全然ダメだったんですけども、制限かかってたみたいで、その時はね LINE が使えてましたね。はい、という感じで、地震の時のお話をしましたけれども、まだまだね、お休みの時のぐーたら具合を喋ろうと思ったんですけども、もう会社に着いてしまいましたので、じゃあ今日はちょっと10日ぶりぐらいに人働きしてこようと思います。行ってきます。
はい、ではここから少しハッシュタグ読んでいきたいと思います、6月の分ですね。はい、猫やんさんです。ありがとうございます。ついにドラゴブ完結なのか、エンディング後に行かないのはなんかユンユンさんっぽいっていただきました。いや、エンディングの後はね、そのうち行くはずですミヤさんと撮ることはないかもしれないですけれども、もし行った場合ね、ちょっとこうまた配信で話したいなと思ってるんですけど、まだまだなんかこうやるモードに入ってないですけどね、ちょっと間を置いてやりたいと思います。ありがとうございます。はい、次は、ちゃなかさんです。ありがとうございます。ドラクエ 1,2,3,3DS のダウンロード版ありますせーといただきました。はい、ダウンロード版ね、あるんですよね、 1,2,3 ね、 DS のねめっちゃ押してきますやんめっちゃやってほしそうですやん、もちろんやる気はあるんですよ。はい。まあ、もうちょっとね、もうちょっとしたら、ちょっと、やり始めるかな、どうかな、というとこですね。今ね、この間、ちょっと言ったか、言ってないか忘れましたけど、PS4 がね、もうすぐちょっと、旦那さんの単身赴任の仙台に持っていかれそうなので、それまでにね、お借りしてる、友達に借りてる、ペルソナ5をやっておきたいんですけども、ちょっとこのペースじゃ1ヶ月猶予もらったんですけどね、ちょっと私のペースじゃ終わりそうにないなっていう気がするんですよねもうちょっとね、そっちを急がないとなと思ってるんですけど、ちょっとね、またジョンの方に相談してね。まあでも単身赴任先でね、もう何も遊ぶもんがないっていうのも、だってなんて言うんですか、ビデオ録画とかもできないんですよ、ドラマとかもねそういう家電がないのでね、ちょっとかわいそうはかわいそうかなと思うのでね、あー DS 持ってて言っといてもらおうかななんて。はい、まあ、彼はねモンハンぐらいしかしないんでね。はい、では次、ビッチーさんは佐藤さんだ。普通にテルボンってワードが出てくるのが面白い。ありがとうございます。佐藤さん復活？マジか。ユンユンさん次もドラクエか。楽しみといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。佐藤さんね、フリーダムチンパンジーの、佐藤さんが岡山から、個展に駆けつけてくれたんですけれども、そこでね、少しおしゃべりしたのを、この間配信させていただいたんですけれども、もう本当普通に、テルボンの日だったんでね。うん。あ、日、その、テルボンの日の前の日だったかな、にお会いしてたので、ね、取りに行かないとね、みたいな話はね、普通に出てましたよ。はい。まあ、佐藤さんの復活も、まあ、しばらくね、見守っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。なんかすごい LINE が入ってきますけど、今ね、実はね、あれです。ジョンがね、仙台から帰ってくるのでね、終電があるのかないのかどうするんだみたいな、LINE が続々と来てますけど、ちょっとお便り、ね、ハッシュタグ終わるまでちょっとスルーしておきたいと思います。まあ、あとちょっとなんで。はい、次、虹パパ生活さん。佐藤さん、お元気そうで何よりです。しかも不定期復活予定。楽しみにしてますよ。ユンユンさんに一切触れてない感想やった。といただきました。ありがとうございます。まあ、確かに私には触れられてないですけれども、でもね、4泊通して佐藤さんのね、お元気そうな声を、まあ、元気でしたよ。を 聞いてもらえて、まあ私も嬉しかったです。ありがとうございました。そして次、優しい鬼おろしさん西さんですね。冒険124日目、拝聴。ドラゴ部完結おめでとうございます。ドラクエやったことなくてもほんまに楽しく聞かせていただきました。お疲れ様でした。と、ユンハクとね、ハッシュタグドラゴ部もつけていただいております。ありがとうございます。はい、とうとう完結したんですけれども、まあまたその後のね、なんか裏世界、闇世界があるみたいなんですけれども、まあそのうちね、また楽しんでいきたいと思います。こちらこそね、長々と1年間聞いていただきありがとうございました。さあ次、春ママさん、男子あるあるなのかな。ああ、我が家もポイってされてる時あるね。ユンユンさん忙しかったのね。もしかして嫌われてるとかとか思ってしまった。2、3年後なら落ち着いていけるかも。なので次は教えてね、といただきました。ありがとうございます。これね、紐解いていくとですね、男子あるあるっていうのは、ポイってされてるっていうのは、多分ぬいぐるみの話ですね。すごいぬいぐるみ大事にして欲しがるくせに、ちょっと時間経つとね、割とその辺に転がってたりするんですよね。だけども動物のぬいぐるみはね、欲しがるんですけどね、もうちょっと大事にしてほしいなと思いますけども。はい。そしてね、もしかして嫌われてるとかとかっていうのはあれです。固定にね、行きたいなって言われてたのに、私がねちょっとお返事するのをうっかり忘れてしまっててね、いや本当に申し訳なかったです。もう全然そんな嫌ってるから返事しませんとか、そんなことじゃ全然ないんですよ。もうめっちゃ言い訳っぽいですけどね。いや本当にちょっとね、バッタバタでね、誰と何してどうなってみたいなね、もう本当に抜け落ちていってるんでね、もう本当に申し訳なかったです。まあ、次ね、2、3年後多分できると信じてその時はね、本当に一番にお知らせしたいと思いますお詫びとしてなので予定をねがっつり開けといてくださいね、その時はね。はい、ありがとうございました。ということで、ハッシュタグ、ここまでになります。さあ今ですね、実はね、6月28日木曜日11時です。はい、夜の11時です。何の時間ですか？そうです、ワールドカップ日本対ポーランド戦ですね。予選の第3戦が始まろうとしております。ということで、私今からワールドカップの観戦をしたいと思います。みんなで、日本応援しましょう。はい、ではそろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方にツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。